ます。おはようございます。久しぶりに、ルカの福音書に戻ってまいりました。朝の礼拝で、ルカの福音書を通してキリストの生涯についてずっと学んできていますが、今日の箇所からいよいよイエス様が実際に宣教活動を開始されていきます。ルカはルカ独自の書き方によってイエス様の生涯を綴っていますが、その書き方というのは、時に順を追って、書きますが、時に時系列を無視してイエス様の生涯をまとめています。まず最初にその宣教の始めにルカはイエス様のガリラヤ宣教の様子を記したのですが、ここにはイエス様の宣教生涯の縮図が描かれています。ですからここを読めば、今日の箇所を読めばイエス様の宣教とはどのようなものであったかというその全体像を知ることができます。私たちも普段イエス様を人々にお伝えしたいと願っておりますが、なかなかうまくいかないことがあります。今朝はもう一度初心に帰りまして、イエス様が宣教を開始されたその箇所から、イエス様の宣教生涯から、私たちの伝道のあり方を学ばせていただきたいと思います。もう一度4章の14節を見たいと思います。お読みいたします。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。まず今朝教えられたいのが、私たちの宣教の働きというのは聖霊の働きであるということです。14節を見ますと、イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られたとあります。ルカはイエス様の宣教の生涯がすべて聖霊によって導かれていたことを記しています。この4章だけでも4回にわたって聖霊のこと、御霊のことが触れられています。4章1節、さて聖霊に満ちたイエスは、1節後半、そして御霊に導かれ、14節、イエスは御霊の力を帯びて、18節、私の上に主の御霊がおられる。このようにイエス様の宣教は聖霊に満たされ、聖霊に導かれ、聖霊に力を与えられて実を結んでいきました。ルカは私たちの宣教の助け主なる聖霊の力を強調します。そしてその同じ聖霊が私たちにも力を与えてくださることを使徒の働きにて記していきます。使徒の一章八節には、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと言われたイエス様の言葉をルカは記しています。そして二つ目に覚えたいのが、宣教の働きは主によって召され、主の聖霊によって私たちはこの使命のために油注ぎを受けているということです。18節には、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私は使わされたとイエス様は言われました。で、3章でイエス様がバプテスマを受けたときに天が開け、聖霊が下られました。この出来事によって、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだからというイザヤ書の予言が実現したのです。旧約時代、任命の印であった油注ぎが、聖霊が頭の上に下るということを通してなされたのです。これは神様からの油注ぎです。私たちクリスチャンにとって聖霊が与えられるというのは救われたことの印ですが、 同時にこの宣教の技への油注ぎの任命でもあるのです。ヨハネ15章16節には、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです、とあります。誠の命を与えてくださった同じ御霊が、誠の命に生きる私たちに誠の使命を与えてくださり、その命をもって隣人に仕えるようにと私たちを派遣されました。私たちの救いが即隣人への救い、隣人への伝道への召しへとつながっているということを覚えたいと思います。次に心に留めたいのが、宣教の場所と方法です。イエス様はどこで、どのように伝道されていったのでしょうか。15節、16節をご覧ください。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。イエス様は安息日に街道に入られて福音を語られたことがここには記されています。しかも、いつもの通りと書かれています。イエス様は福音を伝えるにあたって何か伝道集会を開いたり、特別なイベントを企画したりしなかったのです。いつもの通り、安息日に街道に入られて、そこでイエス様は福音を語られていったということです。すなわちイエス様は安息日に街道における礼拝において福音を語り、伝道されたのです。もちろん普段は街道の外でも福音を語り、伝道されました。しかしルカがイエス様の宣教生涯の縮図として記したこのエピソードで、また最初の福音宣教の様子を描いたこの4章で、いつものように街道で教えたと記したことから、イエス様がこの街道での福音宣教を大切にされていたということが教えられていきます。もちろんこれは当時のユダヤという背景があってのことですが、普段私たちは礼拝に人々をお誘いするということを避けがちです。礼拝の説教は初めての人には難しいからとか、教会の敷居が高いから、そのような理由で、私たちは礼拝に伝道の場として人々をお誘いすることを避けてしまいます。もちろん、その通りですね、礼拝の説教は難しいですし、そもそも、未信者の方にとって教会の敷居が高いというのはもちろんその通りです。しかしそれによって私たちはこの礼拝の力を侮ってはいけません。もし礼拝を初めての方には難しい、敷居が高い、それだけの理由で人々を誘わないならば、それは大きな誤りです。それは人間的な部分、礼拝の表面的な部分だけを見ているからです。人間的な努力や人間的な思いだけでこの礼拝が行われ導かれていくのなら、その通り、求道者にとって礼拝は退屈な、まさに敷居の高いものでしかありません。日曜日の朝の時間をわざわざ教会に来るほどのものでもありません。しかし聖霊様がこの礼拝に臨んでくださり、働いていてくださるのならば、それは人間の力をはるかに超えて、一人一人の心に、求道者の心に届いてくださいます。そして私たち礼拝者自身、一人一人が聖霊を与えられて、この礼拝に集い、共に一つとなって礼拝をお捧げしています。私たちは、 この礼拝の祝福のために毎週毎週祈って備えています。このような聖霊に導かれ、聖霊に満たされた礼拝こそ、最も伝道にふさわしい場ということができます。そして、街道に人をお誘いしましょう。与えられているこの教会堂を用いて伝道してまいりましょう。私たちの教会は今年、未信者の方を気軽にお誘いできる礼拝として、歓迎礼拝が計画されました。すでに年内に2回行われています。今年の最後にですね、クリスマスの初夏礼拝ですね、それとクリスマス礼拝が計画されています。初夏礼拝では、いつもの初夏礼拝とは少し趣向を変えまして、韓国人の先生のご夫婦をお招きして、コンサートを計画しています。このクリスマスというのは、一年で一番教会に人を誘いしやすい時期です。これから最大の宣教シーズンをまさに私たちは迎えようとしています。どうぞ今から祈りつつ、ご家族や友人知人の方をお誘いください。イエス様でさえ用いられた、この礼拝を通しての伝道の機会を用いない手はありません。三つ目に覚えたいのが、この宣教の内容です。イエス様が語られた福音とは、どのようなものだったでしょうか。それは、許しの福音でした。4章の18節、19節に、イエス様が語られたその福音の内容が記されています。18節の後半からお読みいたします。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を。盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。これが、イエス様のメシアとしての、先ほどはイエス様が神様によってキリストメシアとして聖霊の油注ぎを受けて任命された、派遣されたということをお話ししましたが、これがですね、イエス様の初心表明のようなものなんですね。これからこのように宣教していきますという初心表明のような。初心表明というとですね、この前、東京都のですね、都知事の初心表明もなされました。築地市場のですね、移転のことを中心に、どのように都政を行っていくかというのが話されていきましたが、イエス様もメシアとして就任して、これからどのように宣教するか、ということが、その中心となる部分が、この18節の後半から記されています。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を。盲人には目の開かれることを告げるために。虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。このイザヤ書の言葉、それは、イエス様がこれからの宣教生涯において語る福音メッセージの要点でした。その福音の内容は、囚われ人には赦免を、盲人には目を開かれることを、虐げられている人が自由にされるという主の恵みの年を告げ知らせると言われています。特に、囚われ人には赦免をのこの赦免という言葉に、イエス様の福音のエッセンスが凝縮されています。この赦免という意味には、囚われた状態からの解放、また、負債の免除や罰や罪の許しを意味しています。まさにこの許しというのは、イエス様の宣教の生涯で、一貫して 語られていくメッセージです。イエス様はその宣教の最初のこの宣言の中で、許しを語り、そして最後に至るまで十字架の上で語られた言葉、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのですという、その言葉でイエス様の許しの御言葉というのはピークを迎えていきます。私たちはイエス様が一貫して語られたこの許しの福音を携えて人々に伝道していくのです。このルカの福音書は終わりの部分でこのような復活のイエス様の言葉が記されていきます。開かなくても結構ですが、24章の47から49までお読みいたします。そのままお聞きください。その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ私は私の父の約束をしてくださったものをあなた方に送ります。私たち一人一人が許しの福音を携えた証人であり、そのために父のもとから送られた聖霊の力をいただいて、私たちは宣教を行っていくということを覚えたいと思います。では実際に、イエス様のこの福音の言葉を聞いた人々の反応はどうだったのでしょうか。イエス様はご自分の育った郷里で安息日に街道に入り、イザヤ書を朗読し、御言葉を語りました。で、当時の街道での礼拝の流れというのは、まず、こう、いくつか順序があるんですけど、立法の書が朗読されて、その次に予言書の朗読があったそうです。で、この予言書の朗読というのがですね、読まれる箇所というのは決まっていなくてですね、そしてそれを読んだ後、こう予言書の解き明かしがされました。それもですね、誰が話すかというのは決まっていなくて、その場にいた、まあ、ラビ、教師に話してもらっていたそうです。ですから、イエス様が労働に立ったときに、その場で、おそらくですね、イザヤ書が手渡されたと書かれていますので、予言書の中から、まあ、多分係の人がですね、今日はイザヤ書とですね、導かれて、それをイエス様に手渡して、そこから初めて、こう、長いイザヤ書の中から、この箇所、決めてですね、イエス様が読んだのではないかと思うんです。そして、そこからその解き明かしがされていったのです。当時の礼拝ではですね、自分がこう好き勝手なことを話すのではなかった。むしろですね、係のものから渡された予言書の中から、そこからこう開いて、聖書を読み、そしてそこから解き明かしをされた。なかなかこれはですね、まあイエス様だからできて昔のラビもやったと思うんですけど、これってなかなか難しいことなんですよね。以前ですね、広島で牧会をしていた時にですね、メッセージの前に司会者の方がお祈りするんですけど、こうなんかお祈りの中ですごいこうプレッシャーがかかってくるんです。今日は神様の許しの愛を教えてくださいとか、なんかイエス様の素晴らしい愛がよく伝わりますようにとか、こう事前のお祈りの中で司会者が祈ってくださるんですけど、こう語るものとして準備してきたものとしては、今日は別に神様の愛とか許しは語らないんだけどなむしろです厳しい何かこうメッセージを用意していたのに、そんなこと言われたらとか思うんですよね。でもこうイエス様はこの係の者が渡したイザヤ書を通して、そのイザヤ予言がまさに自分の上に成就されたということを語られたのです。これも導きだったんですね。そして、そのメッセージを聞いた後、その反応が22節ところに書かれています。皆、イエスを褒め、 その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言ったとあります。で、人々は一方では、御言葉を喜んで受け入れた、あるんですね。はじめは皆、イエス様の語られたメッセージを聞き、イエス様を褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いたのです。もちろんここで語られた言葉と、このガリラヤ宣教、教理のところでメッセージが語られる以前にも、様々なイエス様の噂を人々は聞いていたと思うんです。そのイエス様の口から出てくる恵みの言葉に人々は驚いたのですが、しかしですね、はっとこう気づいたかのように、この人はヨセフの子ではないかと口々に言い始めた。自分たちのよく知っている、これまで30年近くも同じ郷里で生活してきたこのイエスは、もともと大工の息子ではないか。そんなものがメシアのはずがない。そう人々は思った。イエス様はいつものように街道に入られたとありますが、いつものように安息日に礼拝を捧げてきた、おそらくこう30年近く、その同じ地に住んで、そこで街道で礼拝を捧げてきた、まさにその街道でイエス様がメシアとしての福音を語った時に、人々はこれは大工の子ではないか、言ったんです。そういう偏見を持って人々は御言葉を、福音を退けてしまったんです。よく知っているその近所のですね、大工の息子が急に福音を語り出した。私たちが伝道するとき、私たちが携えているその福音の内容そのものは大変素晴らしいものです。しかし、受け取る側が、受け取る方がこのような偏見を持ってしまっているということが、とても残念な現実です。世の中は宗教やまたキリスト教に対する偏見でいっぱいです。で、この後イエス様が語った言葉、特にユダヤ人に対しては、異邦人への救いに関して、人々はつまずき、怒ります。で、28節、29節を言いますと、これらのことを聞くと、街道に行った人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。人々はイエス様を町の外に追い出したとあります。町の外に追い出されたということは、まず、街道から追い出されています。街道から追い出されるというのは、これはユダヤ教からの破門ということができます。人々はイエス様の聖書の解き明かしを信じず、福音を退けました。イエス様はユダヤ教の異端として破門し、そして街道から追放したのです。ですから、実は15節でもともとイエスは彼らの街道で教えとあるんです。自分が今までいた教理の街道ではなくて、彼らの街道で教えたとあるんです。拒絶されたからルカは、ここに彼らの街道と記しているんです。ここにユダヤ教からの決別が記されているんです。そして、町から追い出すというのは、ユダヤ社会そのものからの追放ということです。すなわち、ユダヤの交わり、ユダヤ人にとってこの交わりというのは非常に大切なものであり、中心であります。そして、教会、街道からも、失礼しました、街道からも追放されるということは、そのユダヤの神から追放する。この交わりから破門されるということを意味します。そればかりではなく、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとしたとあります。最後に人々はイエス様を殺そうとまでしたんです。イエス様の福音の言葉を聞いた人々の反応は完全なる拒絶だったんです。人々は イエス様をメシアとしては受け入れず、また御言葉も受け入れませんでした。最後はイエス様を殺そうとまでしたのです。これは人々の拒否だけではなく、やがてメシアを十字架にかけていく人々のその心と罪が浮き彫りにされています。これがルカが描いたイエス様の宣教生涯の縮図と言われるものです。イエス様のナザレでの宣教は一見失敗したかのように見えます。人々から拒絶され、回廊から追放され、町からも追い出されて殺されかけます。郷里ではそれが色濃く出ましたが、他の地方でも同じです。一方では受け入れ喜ばれますが、御言葉の真理の前に人々は拒絶を示します。しかしその人々の拒絶、それがイエス様を十字架に向かわせたのです。十字架の死、それは敗北のように見えます。しかしそれこそイエス様の開かれた救いの道だったのです。そして初めからイエス様はそのためにこのように来られたのです。イエス様はそんな彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれたと30節にあります。行ってしまわれたという余韻のある言葉で最後は終わっています。これは言語では未完了形で書かれているそうで、進んでいく、旅をするという、そういう意味があるそうです。イエス様のこの歩みが、ここで終わらずに、今後もずっと続いていくことの暗示がされています。そしてその通り、イエス様の福音宣教は、この後、約3年続いていきます。十字架にかかられるその日まで、イエス様の宣教は続いたのです。しかも、イエス様は後に、また彼らの街道に行って宣教をするのです。イエス様はご自分を殺そうとしたナザレの人々のために再び福音を伝えに行ったことが記されています。一度追放されている彼らの街道で再び御言葉を語り、福音を伝えられた。これは私たちにとって非常にチャレンジを与えられる出来事です。教理の人々のために命を懸けて御言葉を繰り返し語られたのです。私たちは一度反対されるとなかなかその人に対する伝道というのができなくなってしまいます。また批判されたり信仰を馬鹿にされたりするならば、もう二度とこの人には伝道しまいと思ってしまいます。その宣教が自分の思いから出たものならば、そうなってしまいます。しかし福音は神様によって油注がれ、任命され、派遣されています。私たちが行って身を結ぶようにと、私たちは選ばれているのです。まさに神様から使命をいただいて、そして聖霊の力をいただいて、聖霊に導かれ、聖霊の助けによって、福音宣教というのは、なされていくということを思わされます。イエス様はこのように教理の人々のために宣教をされました。このようなナザレという旧約聖書にも出てこない無名の町のために福音を届け宣教されたのです。まさに主が私に油を注がれたのだから、主は私を使わされたという宣教への飯がなければできないことです。私たちもこの飯に預かっているのです。同じ御霊が与えられ、同じ御霊が注がれ、この宣教へと召されているのです。私たちも今週一週間、神様からの飯に応えてまいりましょう。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日はイエス様のその宣教の始め、特に郷里でのその宣教を通して 私たちも教えられましたことをありがとうございます。私たちもイエス様と同じ御霊が注がれて、私たちはまず救いに預かり、またその御霊を通して私たちにこの宣教の飯が与えられ、油注ぎが与えられていますことをありがとうございます。私たちの思い、私たちの力ではこの宣教は続けていくことはできません。しかしイエス様が教理の方々から拒否されても、やがて再びそこで御言葉を語ったように、私たちも愛するお一人一人のために御言葉を伝え、そして教会にお誘いしていくことができますようにお助けください。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。 Amen.